作っとる。かっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中みゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは大阪市城東区の池田翔一さんです。健康に関するお話参考になりました。私は胃腸が弱いので真剣な気持ちで聞いていました。知人にカレー好きがいて何日分も作り置きすると言っていたので、それも注意するようにと伝えます。ためになる話でありありがたかったです。次週からは注意してラジオを聞きますということで嬉しいおはがきいただきましたよ。続いてラジオネーム伊賀の忍者さん、羽曳野市からいただきました。白癬菌対策は、白癬菌、水虫のことですね。そして背中に脂肪腫ができていますが医者は気にしないでいいとか、これどうしたらいいかということなんでしょうね。他にも平野区から成谷邦子さん、大東市から宇田川菊江さん、大阪狭山市から内尾京子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございま す、ね。医者は気にしなくてもいいっていうのは、治せないっていうことなんよね。
あ、もう言い換えるとそういうことですか。
だけどね、原因のない、ね、症状ないから
ですよね。別にあると気になりますしね。
でやっぱりね、血液の状態変われば取れる人いるんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、男にできてた人とか、取れた人いるから、
はい、
あとね、白癬菌、これまあ免疫の低下なんですけどね、で年とともに免疫低下ってね、やっぱりその腸内フローラをものすごくまあ関係してるんですけども、でやっぱりね、酪酸菌の減少っていうのも大きな要因なんですよね。
酪酸菌、
はい、
酪酸菌は、大腸の、
株
にいるっていうことでしたっけ。
というよりもね、基本的にはね、発酵食品についてるから、食べたらね、胃酸にもね死なずにそのまま小腸も通過していくんですね。だから小腸にも、ある程度は多少はいるわけよね、
はい。
だから一般的に善玉菌って言ったらさ、みんなもビフィズス菌かさ、乳酸菌しか言わないでしょ。
もう本当イメージありますもんね、確かに。
でね、善玉菌はね、要するに、乳酸菌、酵母菌、ビフィズス菌だけじゃなくて、要するに腸内細菌ってね、1000種類、1000兆個って言われてるわけですよ。
めちゃくちゃ多いわけですね。
細かく分類するとね、3万種類ぐらいいるって言われてるんだよね。
あ、そんなに。
そうそう、だから昔100種類100兆個って言われたけどね、
100
種類しか分かってなかったのよね。
はあ、じゃあ今どんどん分かってきて。
いや、でもまだまだ分かんない。
それでもまだ分からない、
でね、その中でね、一番多いのはね、嫌気性のこう酪酸菌、要するに土壌菌の類なんですよ。で小腸って約6メートルほど長さあるんですけど、ここはね、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、これが守ってるのね。で大腸 1.5メートル、これ上部はビフィズス菌が生息してるんですけど、で酪酸菌はね、腸内フローラで一番種類が多くて、で腐敗菌とか病原菌をね抑制して腸内細菌のバランスを維持して、さまざまな有用物質を作っている可能性が高いんですよ。
酪酸菌の中にもいろんな種類があるってことですか。そう
そう、ただしね、現時点の研究でね、酪酸菌のことってね、数パーセントしか解明されてないのよね。
あら、まだまだわからないことがいっぱい。
でね、1000種類の菌が共生して、菌同士が戦い合ったりとか助け合ってね、腸内フローラをこう形成してるわけですよね。だけどね、研究してる先生ってね、1種類の菌を培養して研究してるから、腸内フローラ全体のね、こう全容って解明できないんですよね。だから例えば潰瘍性大腸炎を発症する人は、クロストリジウムブチリカムっていうね、菌がいないっていうのも分かってるんですけど、これ便移植なんかの治療で、病状が改善するっていうね、ことをやってるんですけど、これ便移植って言っても1種類の菌じゃないんですよね。
ですよね。なんかあらゆる菌がその中にいるんですよね。
でその他ね、最近都会の子どもたち、これ日本人固有のね、嫌気性菌でプレボテラっていう菌がね、大腸にいるんですけど、これがいない子が増えてきたっていうのが分かってるんだよね。
ほう、昔はもう誰にでもいるような菌だったんですか。
でね、酪酸菌が減少する原因、これいくつかあるんですけど、一つはね、やっぱり化学物質、これダメージ受けるんですね。
添加物とか
農薬、
あ
とね、医薬品、
お薬もですか。
あとね、アルコールで死ぬんですよ。
お酒、そうお酒ですか。そう、あら、
だから例えばね、あの農薬撒いたら、土壌菌が死んでいってね、土が、まあ、痩せるわけですよね、
うんうん、
お腹の中もよく似てるんだよね。
は
あとね、餌、まあ、要するに食物繊維を発酵させる菌が多いから、ね、これが繊維をあまり食べないと酪酸菌減っちゃうんですよね。
餌がないからやっぱり減っていくわけですね、はい。
で、嫌気性菌なんで、要するに酸素に触れると死んじゃうわけですよ。
嫌気性というのは空気の気、ね、気体を嫌う性質ということですね、
うん、で要するに小腸で乳酸菌が発酵して酸素を消費して、
はい、
ね、要するに小腸で酸素をね、まあ、吸収したりとかすることが大事なんですよ。
うん、
だから食べたものに、ね、含まれてる酸素が大腸に行くと、まあ、ビフィズス菌なんかも死んじゃうから。
あ、そうなんですね。
そう、で、あとね、補充しないとね、菌の種類とか菌数は減少しますよね。
あ、なんかもう取っといたらそこから増えるわけじゃなくて、どんどん補充していかないとダメなんです。
だから例えばそのクロストリジウムブチリカムがいなくなってね、潰瘍性大腸炎発症する人、もともといなかったわけじゃないわけよね。
あ、じゃあだんだん減っていっていなくなってしまったということですか。そうそうそう。
で、補充するためには毎日ね、酪酸菌入りの、うん、まあぬか漬けとかね、発酵食品を食べること。
ぬか漬けいいですね。私も先日かっちゃんにぬか床ちょっと分けていただいて、はい、またあのぬか漬け復活しましたから毎日食べてますよ。
でね、酪酸菌がこう減少するとね、まあ、下痢をしたりとか、まあ、まあ、あとまあ南米の方ね、
うん、
あのお酒をよく飲む人ってさ、まあ、南米の人多いし。
そうですよね、確かに。
肉食の人なんかでも結構南米のある人いるよね、
うん、
それからまあ便秘、これは繊維質と発酵食品の不足なんですけど、その他ね、大腸憩室症、まあ、くぼみができる症状ね、潰瘍性大腸炎、それから過敏性腸症候群とか、
それも最近よく聞きますね。
あと
多いですね、
大腸プリープ、うんうん、内視鏡で取ってもまたできちゃう人ね。
あ、そうなんですか。次々できちゃう。
まあ、その他ね、あの大腸がんとか、腎になる人、まあ、腎の人多いよね。
腎も関係するんですか。
うん、ですね、大腸下部の、まあ、腐敗菌が増殖すると、まあ、腎がひどくなったりするんだよね。
へ
え。だから要するに、まあ、腸内フローラの健康を維持するために、まあ、どうしたらいいかを考えていかないといけないわけね。
そこがすごく大事になってくるんですね、
う
ん、
でポイントはね、まあ、3つほどなんですけどね。
3つ、
はい。まあ、第1は小腸の乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を元気にするために穀物をしっかり、あと発酵食品もしっかり食べること、
はい、
ね、まあ、まあ乳酸菌生産物質もおすすめですけどね。
そうですね。
で、大腸上部のビフィズス菌を増やす。
あ、大腸の上部の方まず、
うん、これもオリゴ糖関係、まあ、摂取することね、
ええ、
で3番目は酪酸菌を補充する、
はい、
まあ、ぬか漬け、まあ、きゅうりの、ね、ぬか漬けだったら、
はい、
1日に1本ぐらい、ね、食べると結構便が変わる人いるんですよね。
ほう、まあ、ちょっと浅漬けぐらいだったら本当サラダ感覚でバリバリ食べれちゃいますしね、
うん、だからあのこう田舎の、ね、高齢者でね、もう90代で元気な人ってさ、
はい、
ね、ぬか漬け毎日ずっと食べてるもん。結構なるよ。
お家でもずっとね、あのつけて食べてらっしゃる方多いですもんね。
で、あと、まあ、おすすめの、まあ、養生食ね、
はい、
まあ、基本は和食ですね。
和食ですね。
玄米菜食が無理なら、まあ、白米でもいいから押し麦とか、
うん、
あと、まあ、ビートオリゴなんか入れて炊いてもいいよね。
ビートオリゴ入れて炊くとご飯美味しくなりますしね。
あとね、焼肉、焼き鳥、動物性タンパクは控える。
はい、
これ、まあ、ウェルシュ菌なんかの、まあ、腐敗菌が増殖したりとかね、まあ、あとね、まあ、発がん性物質のね、ベンツピレンなんかもこう生成しちゃうから、だから、ね、まあ、料理は煮炊き物がいいですよね。
そうですね、うん、ちょっと控えた方が、
うんうんうんうん、それからあと、まあ、コーン調理ね、
はい、
まあ、炒め物、揚げ物、酸化した油、コーン調理ね、まあ、これなんかも、アクリルアミドとか、ね、ベンツピレン生成するから控えた方がいいし、
うん、はい、
で、まあ、このね、今月のプレゼント、まあ、ビオネ酪酸菌には多種類の酪酸菌、これ生きてる菌を含有してるんですよ。
生きてるんですか。
はい、
ほう、う
ん、それでね、まあ、放射性の菌なんかもいるんで、
うん、
お腹の中でまあね、あの元気に動き始める菌もいるわけですよ。
へえ。
で、これね、おからをね、多種類の酪酸菌で発酵させた原料で作られてるカプセルなんですね、
うんうん、おからということは大豆ですもんね。
そうそう、
うんうん、
でね、脂肪分解する菌もいるし、
うん、
あとタンパク質を分解する菌もいるし、食物繊維を分解する菌もいるし、それから糖質を分解する菌もいるんですよ。
なんかそうやって聞いたらダイエットにも良さそうですね。
で発酵を助けるんですよね。
ほう。
だからまあ大体夕食後にまあね一カプセルこう飲んでいただいたらいいんですけど、
うんうん、
体調によってはね最初の数日間は1日に2から4カプセル、
はい、
ね、まあこれ数日でいいんですけどね、まあ、飲まれたらいいし、であとそうですね、まあ毎日ねぬか漬け食べる人はいいけど、そうでない人はたまには補うのもいいと思いますよね、
うん、そうですね、はい、なんか補わないとやっぱり少なくなっていくということですもんね。
そうですね、
うんうん、
でまあねそういうお話もね今度ね豊中でね講演会あるんで、
はい、
まあ、お越しいただいたらねもうちょっと詳しいお話聞けると思うんですけど。
そうですね、場所は上野東にあります四つ葉サロン、モノレールの庄司駅から徒歩9分のところにあります。日時は7月6日の金曜日、午前の部が朝10時30分からお昼12時まで、午後の部が1時30分から3時までとなっております。お問い合わせはふるさと広場ソネ店、大阪06-6857-4039 06-6857-4039までどうぞ。
でこのモノレールのね庄司駅って知らない人多いと思うんですけど、
はい、
千里中央から一駅ですから空港に向かって
千中からじゃあもう隣なんですね。そうそうそう、一駅、
うん、でここの場所ね、うん、うちの家からね多分20分ぐらいで歩いていける距離なんですよね。
そうですよね、位置的に、
はいね、はい、でまあね、ふるさと広場ソネ店さんってねもう本当に自然食品無農薬野菜いろいろ販売されてるお店なんで、
はい、
まあ、ここもね一度お買い物にね行かれてもいいと思うんですけどね。
はい、はい、ぜひねかっちゃんに聞きたいことがある方もね参加していただけたらと思います。ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。タンパク分解菌、糖質分解菌、食物繊維分解菌、脂肪分解菌、生きている酪酸菌群のカプセル、ビオネ酪酸菌1ヶ月分30カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係までお送りください。ご住所、お名前、そして電話番号の方もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。